祈らせていただきます。愛する天皇お父様、聖なる日の下、愛する兄弟姉妹とともに御前に集って、あなたを礼拝する特権を与えてくださり、心から感謝いたします。今日もあなたを心から礼拝することができるように、聖霊なる御神様の御導き御助けを切に声願いたしまつります。どうかどうか心を合わせて、すべての栄光をあなたにお返しすることができますように。また私たちにこの1週間に必要な聖書の御言葉を命の言葉として与えてくださるようお願いします。すべてを御手に委ねます。聖霊なる御神様の導きを切に声願い求めながら、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。はい、レントの第3週を迎えております。このレントというのは、このですね、皆さんご存知のように受難節というふうに言います。でこれ6週間長いんですよね、はい、日曜日を除いて。いわゆるアドベントというのはイエス様のご降誕を迎えるための準備の時、これは3週間です。クリスマスの前ですね、まあ、と3週間と6週間比較してみれば分かることですけれども、いかにですねアドベントが、ごめんなさい、レントが大事なことかということが分かります。ということは、いかにクリスチャンにとってですね、十字架ということが大事かということがよく分かるわけです。そういう意味で今日もご一緒に十字架の意味を少しでも深く知って、そうしてより良き信仰生活をそれぞれが置かれた場所で送ることができるようにですね、十字架に思いを馳せる時間になりたいと心から願って、十字架に生きるとですね、説教台をつけさせていただきました。でこの、ですね、内村勘三先生の講演で言いますとね、こう書いてあるんですよね。キリスト教は十字架教である、キリスト教は十字架教であると書いてあるんですね。ではどういうことかと申しますと、キリスト教を信仰にとって十字架がいかに大事なものであるかということを教えようとしておられると思うんですね。ですからもうどこに行っても教会行ったら十字架ばっかりしておられですね。そしてもクリスチャンでなくても十字架つけてる人おりますよね、はい、まあ、それぐらい我々の信仰生活にとって十字架というのは書くことのできない決定的に重要なものなんですね。聖書の御言葉とかお祈りとか十字架、いろいろ大事なものありますけど、特にこの十字架はですね、もう決してキリスト教信仰からですね、少しも中心から外してはならない重要な事柄なんですね。まあ、それではどうしてそんなに重要なんでしょうかっていうことをいつもまあ考えているわけですけれど、私はですね、考えてみますので、主に2つの理由があるというふうに考えますですね。一つは、十字架が私たちの罪の贖いのためであるというですね、このことですよね。最近我々バプテスト連盟に属しておりますけれどもですね、十字架がちょっと怪しくなってきてるんですよですね、食材だということがはっきり言われないような、そういう神学が流布しておりますけど、非常に危険なことだと思うんですね。やっぱりキリスト教信仰は十字架が食材である、罪の贖いのためであるということをはっきりとですね、知り、そのことを経験し、その恵みの中に生きていくのがキリスト教信仰に生きるということだと思うんですね。おそらく皆さんもですね、長い信仰生活の中で経験をしてこられたことと思いますけれども、私もですね、本当に自分が罪人だと分かったのはクリスチャンになってからちょっと随分してからですよ、はい、クリスチャンになる時にも、まあ、一応ですね、しっかり説明を受けて、あなたの罪のためにイエス様が十字架について死んだから、十字架を信じなさいということを言われて、分かりました、十字架を信じます、信じますと言って、クリスチャンになりはしたのですけれども、でもですね、本当に私の罪のためにイエス様が十字架について死んでくださったということが分かったのは、かなり後になってからなんですね。どういうことかと申しますと、クリスチャンになったでしょ、 するとですね、それまでは罪ということはあまり考えなかったんですね。けれどもクリスチャンになってから罪ということがよく分かるようになりました。そして時が経ちば経つほどですね、なんかもうクリスチャンになったけどもう罪深いなというかですね、自分嫌だなというか、もうすっごく自分の罪を神様から示されてですね、いやどうしようと、十字架で救われたはずだけど全然平安がないというかですね、さっぱり平安がない、もうむしろですね不安で不安でですね、クリスチャンなのにどうしてだろうと思ってですね、私はすごく罪の問題で苦しみました、まあ、特にですね男性ですよね、まあ、男性って本当に申し訳ない存在者ですけど、本当ですね、この聖書に出てきますけれども、会員わいせつ公職と出てきますよね、いつも最初に出てくるのはその問題です。いや本当にですね、クリスチャンになってからでもやっぱりですね、この内側から湧いてくる嫌なですね、わいせつなですね、この汚い思いがふつふつと湧いてくるんですよね。いかんいかんいかんいかんと思ってですね、一生懸命それをですね打ち消して、そしてお祈りしたら神様どうか清めてください、清めてくださいと一生懸命祈るんですけどね、なかなか清まらないですよね。そうして一生懸命それこそね、お猿さんが玉ねぎの皮を剥くように自分のですね心の中を一生懸命探りながらこう調べていくと、どこからともなく深いところからむくむくと湧いてくる、いやらしい思いがですね、どうしても私という存在からですね、のけることできないんですよ。もうしっかり思えば思うほどどんどんどんどんどんどん深く深く深く私の存在の中にその罪があるということを示されるんですよね。私はもうクリスチャンになったけど全然清まらないからつまらんなと思ってですね、すっごく罪の問題にクリスチャンになってから苦悩しましたですね。もちろんそのですね、いわゆる会員を愛せる、いわゆる会員の罪だけではなくて他の問題もですね、例えば三条の水訓なんかもマタイ伝のですね5章6章7章出てきますよね。敵を許せとか敵のために祈れなんて、すっごく超高い人事高いですよね、まあ、しかし自分の心を見るとですね、決して全然そうじゃないんですよね。もう皆さんもお若い時代相当生まれたと思いますけれど、私もですね夏目漱石とかですね芥川龍之介とか太宰治なんかも泣きながら読んでですね、まあ、特にですね芥川を読んだり夏目なんかも、夏目漱石なんかでも皆さんよくご存じの心なんかでもですね読んでもう泣けてですね、もう先生っていうのはもう私そのものだ、恋敵を結局ずるい手段でですね、この下宿の嬢さんを自分のものにして、でそれを苦にした相手が死ぬんですよね。で結局ずっと彼は自分の中で、ああ自分がね彼を殺したということを思いながら、そのですね命日になると必ずですね東京のそこに行って、いつもこの先生って言うんですけど、この お墓参りしてたと。でそのずっとそのかなり詳しくですね出てくるんですよね。で結局最終的に先生は自殺するんですよね。だから結局自分の罪をどうすることもできなくてですね、死んでしまうんですよね。私はそれを読みながらもうですね感動じゃないけど同感しましてね、俺も同じだな、汚いやつだな、どうしたらいいんだろうと思って、自分の中にある醜い自分中心性ですね、とてもじゃないけど敵を許すなんてもう逆らしてもできはしないですね。全く聖書の御言葉から遠いところにしかいない醜い自我ですね、醜い自我が苦しますよね。それが聖書を読めば読むほど 分かるんですよね。そしてもうこれどうしたらいいんだろうと思って、すっごく私はクリスチャンになってからですね、自分の罪の問題で七転八倒して苦しみましたですね。でどうすることができなくて、もう本当にですね、クリスチャンやめようかと思うほど行き詰まりましたときにですね、一つのそれこそですね、もう本当恵みとしか言いようがないんですけれどもですね、それこそこのどうしようもない私のために十字架にかかってイエス様が死んでくださったというのですね、もうはっきり示されたんですね。もうどうしようもない、もうこれ死に以外ないと思ってですね、死を思うほど自分の罪を責めて苦しんだ時にですね、ふと見上げた時にですね、そこに十字架にかかってイエス様が私の罪のために死んでくださっているという贖罪の死ですね、そのイエス様の十字架の死に出会って、私は号泣してですね、うわっと泣けてですね、もったいなくてもったいなくて、ああそうだったのか、イエス様が私のこの罪深いもののために、私の罪のために十字架について今も血を流して取り出しておられるのかと、そのリアリティにバターンと増えたんですね。そして私は献身します。分かりました、イエス様。これを知ってね、これを知って人に伝えないで生きることはできない。この十字架のイエス様を伝えるのはこの人生の目的だということが分かったので、呼ばれもしないのに、はいと言って献身してですね、牧師になったような次第です。いや、本当にね、もうまさにね、十字架は、私の罪のためです。誰だったでしょうかね。もうその経験、そういう経験をしたから、もっと大胆に罪を犯せって言われた、もっと大胆に罪を犯せ、もっと大きな罪の許しに預かれってなことを言ってるぐらいですね。十字架のイエス様に出会って、罪の許しをいただくということは、どれぐらいもったいなく、嬉しく、感謝なことであるかですね。もう、キリスト教は十字架教であるというのは、もう、全くその通りでありますね。これなかったら気づきはないんですよね。それからは自分の罪が示されてですね、苦しくなると十字架のもとに行って、十字架のもとに近づいて、十字架のイエス様、ありがとうございます、あなたが私のために血を流してくださっていますから、ありがとうございます、涙流してね、悔い改めて祈るとすーっと許しを受けてですね、喜びが湧いてくる、罪を犯したむしろ喜びが湧いてくるというですね、そういう十字架に出会う、今日のこれにも書いてきましたけど、十字架は信じ仰ぐべきものなんですね。で、内村勘三先生の話をいろいろするんですけど、内村勘三先生がですね、Q&6 という、先生がこの前キリスト信徒の慰めというね、立派な本をご紹介いただきましたけど、Q&6 というですね、求める平安録、Q&6 ってあるんですよ。とっても優れた書です。で、それを読んでみましたね。彼が自分のですね、それこそ戒心のですね、要素を書いてるんですね。というのは彼は、札幌でクリスチャンになって、東京に出てきて、クリスチャン生活をして。で、クリスチャンと結婚するんですね。ところが両方とも自我が強くてですね、結局そのクリスチャン生活がうまくいかなくて離婚するんですね。すごく心に痛みを覚えながら、彼はアメリカに魂の平安を求めてアメリカに留学するんです。そして、それこそ善行じゃないけど良い行いをすることによってということで、ペンシルバニアにある孤児院でですね、愛の技を行いながら何とかして平安を得たいというふうに努力するんですよ。で、またもうこれ伝道者にならないといけないのかなと思ってですね、伝道者になる研修をしたり、いろいろですね、彼はなかなかクリスチャンになってもですね、自分の罪の問題が本当に解決できないでいたんですね。そういう時にですね、彼はご存じかもしれませんが、アマストという大学に行きましてね、アマスト大学、有名大学ですが、アマスト大学に行って、彼が罪の問題で苦 苦しんで苦しんでいたんですね。もうクリスチャン17年経ってるんですよ、クリスチャン。でもまだ本当に十字架のイエス様にこう頭じゃ分かってるけど心の中まで入ってない。で彼が悶々としておりますときにですね、ある日シジリーというそこ総長の方がですね呼んで、ある日私を呼んでくれて教えてくれた。内村君、君は自分の内側ばっかり見るからよくない。君は君の外を見なければいけないよ。なぜ己を顧みるのをやめて十字架の上に君の罪をあがない玉石イエスを仰ぎ見ないのか。で彼が一生懸命ですね罪の戦いをしながらこう苦悶してるんですよね。でその彼を呼んでですね、内村君、自分ばかり見てもダメよと言って、そしてですねこう言うんですね。幼子がですね、君のしていることは、幼子が植木を鉢に植えて、その成長を確かめるために、毎日その根を抜いて見る、そういうことしてるよ。君は毎日ね、せっかく植えたら委ねなきゃいけないのに、少し見る、そういうことをしてる、ね。何故にこれを神と日光とに委ねまつり、安心して君の成長待たないのかと、シジリー総長からですね、注意されるわけです。この時初めて彼は自分の信仰が何たるかを教えられた。このようにして内村は十字架の食材の信仰を全身全霊を持ってその時も、それまでですね、それまでクリスチャンだったんですよ、17年ね。一生前後なしいろんなことをしながら、どうしてもなかなか部屋が来ない。ところが支持総長が、内村君ダメだよ、自分ばかり見て十字架のイエス様を見上げるんだよ、この十字架のイエスをしっかり見上げようと言ってですね、注意されて彼が十字架のイエス様を見上げるんですね。で Q&A の中にこういうこと、罪人の頭なる世もついにこの歴史上の大事実を揺るがせるにあたわざるに至る。バプテスマは洗礼を受けて後十数年主流の馬鹿らしき経験と失敗の後、天賦の体力と能力とも物にもあらぬもののために消費せずの、要は世の罪のありのままにして父の慈愛のみを頼みて父の家に帰りきたり、理屈を述べず義を立てず、ただ世の神が世のために世の初めより備えたまえし、神の子羊の贖いに頼らざるを得ざるに至り、世の初めからですね、ここに書いてある神の子羊の贖いが備えられている。ついに彼はですね、この子に帰るんです。そしてね、もうすっかりその時罪の許しの恵みに預かってですね、彼はこういうふうに言ってるんですね。時に声あり、世の全身に染み渡りていわく、何時の下げ物は受け入れられたりと言ってですね、時に世は徳流徳の徳流のがキリストより我が身内に注入する徳の流れがね、どーっと自分の中にキリストから入ってきた。もう嬉しくて嬉しくて、ね、もうどうすることもできない。まあ、彼は真面目な人ですからね。ですから日本でクリスチャン同士で結婚して、なかなかですね、相手を許すことができなくてですね、離婚した。なんとかもっと本物本場に行ってですね、信仰をと思って、アメリカに行って一生懸命善行した。それでもこの部屋がない。いろいろ言ってみたけど、本当に部屋が来ない。悶々としていた時に、支持総長からですね、内村君、十字架のイエスを見上げるんだよ。十字架のイエスが君のために今日も血を流してるんだから、それを見上げよう、それを見上げることが信仰だということをですね、注意されて、彼はそれこそハッとして十字架を見上げるんですね。その時にその十字架よりドーッと徳の流れが流れてきて、もう彼はもうそれからですね、嬉しくて嬉しくてですね、もう何をしていてももうイエス様のことばっかりすっかり彼はここで変えられるんですね。やがてですね、時を経て日本に帰ってきてですね、そして日本のキリスト教の大指導者になったんですけど、 やっぱりですね、彼がそのような恵みを受けたのは十字架のイエス様とバチッと出会った。そうです、私たちは皆罪人です。先ほどロマ書の3章を読みましたようにですね、我々は皆罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっていますと書いてある。信仰生活を長くするとね、罪がよくわかりますよ。でもそれ分かれば分かるほど十字架のイエス様に近づくことができるからですね、もったいない、ありがたい、イエス様ありがとうございますってですね、十字架のイエス様に近づいて、十字架のイエス様の恩寵によって清めていただいて、恵みを受けられていただく、クリスチャンになってよかったな、十字架の罪の許しの恵みに日々日々預かることのできるですね、それこそですね、イエス様がヨハネ伝の3章でおっしゃった有名な言葉でしょ。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を受けるためである、というその後に、神はその一人子を多忙ほどにこの愛しがあった。でここにモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければならない。これは民数記の21章を読んでみますとね、イスラエルの民が荒野の旅をした時にですね、何回も何回も神様につぶやくんですよ。神様、こんな旅路はもうたまらん、もうやめてくださいってね、もう神様にモーセにつぶやく旅ごとに神様から裁かれるんですよ。いよいよ最後の方ですけどね、つぶやいたためにですね、蛇が出てきて、こう民を食ったの。蛇が毒蛇が出てきてね、バタバタと毒蛇に噛まれて死んでいくという怖いことが起こったんですね。その時にですね、イスラエルの民が、モーセ先生お願いします、助けてくださいって、モーセに頼んだ。でモーセが、神様どうしましょうか、民があなたにつぶやいたために蛇に噛まれて死んでおります。そうしたら神様がですね、モーセにですね、聖堂で蛇の形を作って竿の上にあげなさい、でこの聖堂の蛇を見上げたら生きる、たとえ蛇に噛まれていても、ね、生きることができる。ここにイエス様がおっしゃいました。人の子ですね、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければならない。イエス様は十字架にあげられてまいりましたですね。我々は罪を犯してみんな死にそうになってますよね。どうしましょう。でもはっきり言って、仰ぎ見のまま行くべし、十字架上、十字架に勝っていらっしゃるイエス様、このお方を仰ぎ見るときに、たとえ全身が罪を犯したときに毒が回って死にそうになっていても、仰ぎ見なら生きることができるんですよ。仰ぎ見るだけですよ皆さん、難しいことはない。信仰を持って十字架のイエス様、感謝しますと言ってね、仰ぎ見ることによって生きることができるという、こんな素晴らしい恵みに我々が入れられているというですね、いや本当にもう私は感謝でなりませんですね。だからもう今は罪を犯してもすぐ悔い改めて十字架のもとに行って、そう思います、許していただいて、ピンピンシャンシャンです、喜びいっぱいです、はい、ですから十字架は仰ぎ見て罪許され、清められて永遠の命をいただいて生きるために、これはどうしても必要なものです。仰ぎ見ながら行くべし、日々我々は十字架のイエス様を仰ぎ見ながら生きていく、これが十字架に生きるということですよ。これ第一番目ですね。第二番目に、十字架は仰ぎ見て生きると同時にですね、十字架はそれこそですね、マタイ伝の16章17章を読んでみるとですね、この16章でイエス様がペテロに聞かれます。ペテロ、私のこと誰と何と言ってるか、あるいはエリアです、エレミアです、いろいろ言って、あなたは誰というか、あなたこそ生ける神の子キリストですとね、それこそ正解をパッチリ出すわけです。でイエスはことの子を喜びになりまして、バリオの人もよくそれを言ったと言って、ね、そしてその時からイエス様は十字架について初めて話された。マタイの17章です。でその時から十字架について話し始められた。自分は必ずエルサレムの王と言って、そこで捕らえられて捕まえられて苦しみを受けて、 そして殺されて3日目によみがえる十字架復活について初めてイエス様のことを言う。そうするとですね、弟子のペテロが言いますよ。先生、とんでもないですよ。あなたは奇跡の主であってね、そんな十字架の時なんか滅相もない。私はそんなの嫌ですと言ってね、彼が十字架の復活の道を否定するんですね。その時にイエス様がですね、サタイを下がれと言ってですね、ペテロをサタイ呼ばれしてお叱りになりまして、そうしてその後にですね、おっしゃったのがこういう言葉です。それから弟子たちに言われた、私についてきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従ってきなさいと書いてある。十字架は日々仰ぎながら罪許されてという、ありがたくありがたく嬉しくたまらない、感謝します、それは十字架ですね。十字架は仰いで、そして救いを受けて恵みを受ける、もう重要なものです。一瞬たりとも言わなすことはできません。まあ、けれども同時にですね、イエス様は私に従っていきたいと思うならば自分を捨て自分を否定してですね、そうしてこれ書いてある、自分の十字架をと書いてある。自分の十字架をですね、取って従い、ということはどういうことかといえば、我々クリスチャンになったでしょ。クリスチャンになったらですね、全員例外なくですね、自分の十字架を追ってイエス様に従うように我々は導かれてるんですね。これはもう例外ありません。いや、私はすみませんけど、十字架をお断りします、こういうことはできないんですね。もう全員イエス様に従っていく、こういうことに。誰でも私についていきたいと思うものは、ついていこうと思わなきゃ、ついていきたいと思うものは自分を捨て自分の十字架、一人一人の十字架を追いなさい、そして従ってこいと言ってらっしゃるんです。非常に重要なお言葉ですね。そうなんですよ、クリスチャンになったらですね、全員がそれぞれ追うべき十字架があるんですよね、はい、大きい小さいの差はあります、重たい軽いの差はあります。みんなね、イエス様に従うものはイエス様が乗せてくれる十字架をですね、背負って従うようになってるんですよ。有名なですね、お名前聞いたことがあるかもしれませんが、ボンヘファーというですね、人がこの中フォルゲキリストに従うという有名な本を書いてるんですけど、この方がですね、こういうことを言ってるんですよ。このあなた方はですね、このですね、十字架はすでに初めから唱えられている、必要なのはそれを取り上げることだけである。そういうことを聞いて自分でどこかへ自分の十字架を探しに出かけていく必要はありませんと書いて、十字架を覆ってそれぞれだと書いて、皆さんお一人お一人ですね、それぞれ置かれた場所で覆うべき十字架が神様から背中に置かれてるんですよ。俺に十字架あるのか、何かなと思って探しに行く必要はありません。もうすでにイエス様はお一人お一人にですね、十字架を背負わせてくださっていますと書いてあります。そうなんですよ、皆さんもきっとね、あ、自分はこの十字架があるんだなということをですね、きっと覚えていらっしゃることと思いますですね。私も50何年間牧師をしましたですね、別に牧師を従ったわけじゃないんですけどですね、神様が牧師の道を歩けとおっしゃったから牧師の道を歩きました。またですね、この前にもお話をしましたけど、私には兄弟3人おりまして、兄姉弟がいるんですよ。ですので弟はそれこそ高校1年生の時に統合性失調症になりまして、20何年間ずっとその病気を引きずりました。で、私の母はですね、兄がいるんですけど、やっぱりクリスチャンじゃないからですね、もう面倒見らですね、 お前クリスチャンだからお前が面倒見ろということで、私がですね、母を最後まで天国に送るまで 面倒を見るようになりました。まあ、これは、まあ、それ一つの十字架ですよね。弟のことにしろ、また母のことにしろですね。けれどもおかげで本当にですね、恵みを受けましたですね。母はですね、私の父がものすごく大酒飲みで、酒飲みだったようです。医者の息子です。私のおじいちゃんはお医者さん、大きな産婦人科のお医者さんでね、もう女たらしでね奥さんが2人おったそして大酒飲みで、ね、大きな奥さん、今は大酒、昔はそんなことあったんですね。しゅうとめさんが一緒になってね、それでも子供がおる、そういうところで父は生まれ育ちましたから、まあ、本当大酒飲みの大変な親父だったみたいです。だから親父が、母がよく言いました。まあ小さいのにね、酒飲みだったらいかんばい。まだ先生、小学校の頃から母から酒飲み、酒なんか関係もしないのね。まあそれぐらい母が酒にやられたんですね。そして結局ですね、最後はもう酒で、もう体を持ち崩して42歳、厄年に結核で死んだ、罰が当たって死んだんですよ。でその時ね、その父の葬式の時に、私はもちろん苦しじゃないからね、こう父がそこ死んでるでしょ、ここにね、父のお母さんの姑さんがおった。母ももう負けん気強かったんですね。お母さんに向かってね、あんたの育て方が悪いから苦労したよってこういうこと言ったらどうなりますかね。葬式の時に、葬式の時にね、旦那そこ死んでるんで、おいで姑さんが怒って、あんたの使い方が悪いけんこんなあったってね。なんかもう葬式はそれこそバトルで地獄ですよね。ほんと醜いね。そういうですね、父を天国に送った母でした。まあでもね、母は私と生活するようになって苦しくなりましたよ。そしてね、このまあ格好だけ一応苦しくなったけど、なかなか仲間で逃げ切れなかったんですね。まあでもやっぱりまあ苦しくなってですね、最後天国に行ったんですけど、本当ありがたかったのは、私がね、まあ、自分の奥さん褒めるのはアホだけど、私の奥さん本当に立派な人なんですよ。この人は牧師の、この私の妻のお父さんのお父さん、お母さんのと両方とも日本キリスト教団の、今も大きな教会が沖縄にあるんですけど、教会を開拓した立派な日記の牧師だったんですね。その孫娘なんです。小さい頃から、生まれた頃から教会に座ってるんですね。心の清い人ですよ。一緒に結婚してですね、この私の母を一緒に見るようになりました。まあ、母は意地が強いからですね、私の妻に落ち葉って言うんですよ。言わんといいのにも愚かなことを言うんです。まあ、でも彼は偉かったですね。ことも何にも言わなくて、黙ってですね、仕えてくれたんですね。それでね、母が死ぬ時に、特集会という病院に入院しておりましたけどね、この看護婦さんにね、うちのお嫁様へ、えらいなかとよって、えらいばったみたいで、という臨終の時に、私の妻と一緒にですね、見舞いに来ました。看護婦さんが、あなたがお嫁さんですか、えらい、あなたのことをね、お母さんが褒めてられますよってね、大会おみさんから親切にしてもらったってね、えらく喜んで天国に行ったんですね。私は、よかったなってことですね。重荷を負うてはないけど、私が自分で、兄や姉はおるんですけど、全然うちは、私はですね、神様が私の中に置いてくれたんですね、母を。けど一般ですね、天国行きましたよ。いや、よかったな、本当にね、背中に乗せてくださったおかげで、それで我が家も恵みを受けました。それを見た兄や姉が大変感謝してですね、姉が私に、それこそちょっとびっくりするような献金を私にくれたんですよ。お世話になったと、本当にお世話になった母がですね、その結局もうこうしている中で、母が喜んでね、やっぱり私クリスチャン幸いですね。 イエス様によって乗せていただいたその重荷がですね、十字架が益になるんですよね。いつも弟もそうですけど、もう25年間入院退、東部性失調症退学死んだ兄や姉はもう全然うちは、私がクリスチャンとして背中から背負わせて祈りながら使えて、しかし皆さん本当にイエス様はね、重荷を覆って我に従いとおっしゃって、この十字架を覆って従うとね、良き実を結ぶんですよ。必ずね、決してね、重荷を負わせるために重荷を負わせる、十字架はね、我々に恵みをもたらすんですよ。そのおかげで弟がすっかり変わってね、今日うちの教会にも心に病の人いますが、私はっきりして治ります、はっきりですね、必ずイエス様が癒してくださいます、信じてください、申告交渉もいいからね、とにかくイエス様が離れて乾杯、イエス様がしっかり打ったらね、きれいにイエス様が、もうこれは実験的真理ですからね、思いを十字架を覆って我に従えとおっしゃいました。こっちは追えないけどね、イエス様が一緒に追ってくださるから、イエス様と一緒にね、十字架を覆っていくときに、もう私の母も弟もそして家族もみんなもう本当祝福を受けましたですね、本当感謝しています。もう子供たちもみんな全員クリスチャン、孫まで全員クリスチャンです。本当に喜んで、全員がもう協力、教会のためにですね、全力を挙げて主の御用をしています。しかしこれは書いてあげてあるように、自分を捨て自分の十字架を追って与えられたそれを背負いながらですね、従ってきなさい、自分が背負いたいからじゃないという、神様が置いたからね、それで置いてもらったから、本当に主よ主よ主よ主よ言いながら主を見上げて従ってきた結果、きれいに全てが益と変えられていったというね。皆さん、聖書のことは本物ですよ。はっきり書いてある、十字架仰いで救われると同時、背中に置いてあったその十字架をしっかり振り落とさないでね、しっかり背中に背負いながら、イエス様イエス様イエス様と言ってね、主に祈りながら祈っていきましょう。必ずあなたとあなたの家族に大きな祝福をもたらす時が来ます。これは約束です。私はもう本当ですね、それを証しするために神様が立ててくださったと思うので、本当感謝しています。きっと皆様と皆様の家族の上に十字架を追って従ってくださる皆様の上に、素晴らしい素晴らしい霊の祝福が実ることを心から信じております。御言葉が成就します。どうか十字架に行きましょう。十字架を見上げて救いの恵みを預かりましょう。十字架を背負って救いの完成の道を歩きましょう。十字架に生きる、これが我々の信仰人生です。お祈りします。愛する天のお父様、心から感謝します。イサオの際を許してくださって、十字架によってこんな大きな許しと愛をくださりありがとうございます。イエスはもったいないです。本当感謝します。十字架に寄りすがりながら、十字架に寄り頼みながら生きることが生きるように助けてください。またそれぞれに与えられた十字架をしっかりと背負いながら、イエス様に従って良き実を結ぶことができるように助けてください。皆様方お一人お一人に、その家族の皆さんお一人お一人の中に豊かな豊かな豊かな祝福の実が実りますように、心から祈ります。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。